皆さんこんにちは。毎日暑い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしたでしょうか。それでは今日は広報9月号をお届けしたいと思います。まずは9月号の表紙絵です。7月14日に多度神社で行われた前熊のお天の祭りの山車が写っています。ページをめくりますと、写真で見る長くて、ワーテルロー市姉妹都市訪問団がやってきた。長久手市とベルギー王国ワーテルロー市は1992年に姉妹都市提携を締結して以来、お互いの町を訪問してきました。今回ワーテルロー市の訪問団が長久手市を訪れたのは5年ぶりです。これまでは市内ホストファミリー宅への訪問のほか、滞在期間中に京都、奈良を訪問するなどしましたが、今回は初めて長久手市の友好都市である長野県南木曽町を訪問しました。写真には訪問団の皆さんの素敵な笑顔のお写真が写っています。7月23日火曜日から28日日�曜日の6日間、長久手市の姉妹都市であるベルギー王国ワーテルロー市から訪問団がやってきました。今回の訪問団には中高生20人のほか、ワーテルロー市のルテール市長、デュムレール副市長夫妻、フラバット事務局長が引率でお越しになりました。中高生20人は期間中、長久手市のワーテルローにゆかりのある場所を訪ね、長久手市内のホストファミリー宅に滞在し、日本の文化等を学んだほか、長久手市の友好都市である長野県南木曽町を訪問し、地元のお祭りに参加したり、木工細工作りやニジマス釣りなどを体験しました。また27日土曜日に文化の家で開催されたベルギーナイトにも参加し、長久手市国際交流協会、長久手市観光交流協会文化の家スタッフや出演者をはじめ、多くの市民の皆さんから歓迎を受けました。7月23日のお写真を3枚ご紹介します。まずは長久手市の吉田市長とワーテルロー市のルテル市長が握手しているお写真です。もう一つは歓迎会では、訪問団の皆さんに棒の手を披露しました。その歓迎会の様子が映っております。もう一枚はやはり歓迎会の様子で、昨年度ワーテルロー市を訪問した長久手市のメンバーも駆けつけました。皆さんのお写真が写っています。そして7月24日の様子も3枚ご紹介いたします。北中学校を訪問したお写真です。北中学校の生徒と一緒に卓球や吹奏楽などの部活を体験しました。もう一枚は色金山歴史公園のお茶会のお写真です。国際交流協会の皆さんから茶道について教わりました。7月25日のお写真は木工体験です。日本伝統の木工細工を南木曽町で体験いたしました。7月27日のお写真はお別れ会のお写真です。ベルギークイズなどワーテルローの中高生が趣向を凝らした内容で楽しませてくださいました。皆さんの集合写真が写っています。もう一つはベルギーナイト、国際交流協会の皆さんに浴衣を着付けてもらい、 大喜びのルテール師匠のお写真が写っています。7月28日はお見送りの写真です。ホストファミリーの皆さんとのお別れ、涙を流している団員もいました。以上、このお問い合わせはタッチがあるか電話 56-0641 番までお願いいたします。変わりまして、シンシアの丘開所10周年、日本初の介助犬専門訓練施設、介助犬総合訓練センターシンシアの丘が開所してから今年で10周年を迎えます。シンシアの丘はどんなところ？落としたものを拾う、靴や靴下を脱がせる、携帯電話を持ってくるなど介助犬使用者が必要とする介助動作をオーダーメイドで訓練しています。シンシアの丘には犬舎や介助犬を希望する人が宿泊しながら合同訓練を行う訓練室があります。犬が慣れた環境から訓練できるので、犬にも人にも優しい施設となっています。介助犬とは、手や足が不自由な人が自立や社会参加するために訓練された犬です。現在約70頭の介助犬が日本で活躍しています。日本介助犬協会の活動は、人にも動物にも優しく楽しい社会を目指してをモットーに、介助犬育成活動の他にも犬の持つ力で人を笑顔にする活動に取り組んでいます。その一つが病院での動物介在活動です。犬と触れ合い勇気をもらうことで、たくさんの子どもたちが怖い手術や治療を受け入れられるようになりました。人も犬も幸せにする日本介助犬協会の活動を、これからも皆さんで応援しましょう。長久手市との関わり。2012年に長久手市と協定を結び、福祉教育の一環として市内全小学校の5年生がシンシアの丘を見学するプログラムを取り入れています。今年1月にはふるさと長久手寄付金を活用したウェルピングルーム、犬の出産部屋が完成しました。シンシアの丘開所10周年記念の式典があります。時は11月1日金曜日、14時から16時まで、受付は13時から。場所は文化の家森のホールの展示室。内容は10年の歩みを上映、デモンストレーション、写真展などです。このお申し込みは9月30日月曜日までに。式典に関するお問い合わせは、社会福祉法人日本介助犬協会本部、電話 045-476-9005 番までお願いいたします。
9月の20日から26日までは動物愛護週間になります。この機会に身近な動物についてもう一度考えてみましょうということで、環境課の方から3つお知らせがあります。まず、飼い主のいない猫は地域の問題です。行政機関では駆除を目的とした猫の捕獲は行っていません。飼い主のいない猫の数を減らしていくことは、猫を管理し今以上に増やさないことが大事です。管理する猫に避妊・去勢手術を行いましょう。手術費の一部助成をしています。手術前の申請が必要ですので、詳しくは環境課へお問い合わせください。また無責任な餌割りはやめましょう。地域でまた話し合いをして、住民の猫に対する思いも様々なので、理解と協力を求めていくことが必要です。 災害に備えて準備をしておきましょう。地震、台風などによる災害が発生した場合、ペットと一度離れてしまうと再会は困難ですので、災害時にはペットと安全な同行避難を行い、避難所で適切な飼育するために日頃のしつけや健康管理、所有者名義などを備えておきましょう。次にルールとマナーを守りましょう。それは犬の放し飼いをやめましょう。犬が糞をしてしまった場合、糞は持ち帰ってください。また狂犬病の予防接種を受けましょう。狂犬病はすべての哺乳類に感染し、人が発症するとほぼ 100% 死亡すると言われます。毎年4月から6月に狂犬病予防注射を受けさせましょう。なお猫は完全室内飼育をしましょう。これらのお問い合わせは環境課電話 56-0612 です。公立統制病院から長久手市民の皆さんにというお手紙をいただいております。これは健康推進課からです。院長の味岡正義さんがおっしゃっています。公立統制病院は公立の文字が示すように、瀬戸、尾張、朝日、長久手の3市が設置した住民の命と健康を守る役割を受け持っている総合医療機関です。医師、看護師など医療の専門職だけでも1000人を超す大所帯で633のベッドを守っています。働き方改革の叫ばれる時代ではありますが、食べて寝る時間以外は病院で治療にあたるという気概を持ったスタッフにより、日中は30の診療科が活動し、夜間は365日休みなしの救命救急センターが頑張ってくれています。これとともに直接地域の皆様に医療的な専門知識をお届けしようと、出前講座などにも力を入れているというところです。また当院は昨年までに病棟も外来も新しくなり、来年3月には平面駐車場が完成し、より利用しやすい病院となってきました。私も臨床医として活動しつつ、院長職を全うしていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。次に消防団の活動活躍、安心安全課からのお知らせです。長久手市消防団は市内3分団、上郷、矢雑湖、長久手にありまして、職業に就きながら地域の安心安全を守っています。平時の活動としては火災に向けての訓練をはじめ、地震や風水害などの防災分野の訓練も行っています。発災時に備えて昼夜問わず消臭がかかれば出動できる体制を整え、地域の安全を守る活動をしています。台風などの災害の発生が予測させるときには、災害対応のために事前に消防団詰所に待機します。昨年の台風21号の際には倒木により道路が通行止めになったときに、雨の中で除去作業を行うなど、市と協力し災害対応を行いました。災害発生時の在宅避難に備えて1週間分の備蓄をしましょう。避難所生活ではプライバシーなどの確保は困難です。そのため在宅可能な状況であれば、自宅での避難生活を送ることが望ましいのです。自宅での避難生活が可能な場合、慣れ親しんだ空間での生活に備え、家具転倒防止対策などを行い、食料や水、携帯トイレなどの必要なものを1週間分を目標に備蓄いたしましょう。以上についてのお問い合わせなどは安心安全課電話 56-0611 へお願いします。9月21日は世界アルツハイマーデーです。誰もがなる可能性のあるアルツハイマー病をはじめとする認知症のこと、 もっと皆さんに知ってほしい、正しく理解していただきたいと思い、世界アルツハイマー月間である9月に展示やイベントを行います。まず認知症について知ろう。自分が、家族が、友人が認知症になったら、認知症についての展示や最新の情報提供、相談案内のリーフレット設置を行います。また認知症の症状や活用できるサービス、予防法などがゲームをしながら学べる認知症すごろくも配布いたします。これらのお問い合わせは社会福祉協議会電話 62-470 で、時は9月15日日曜日から30日までの月曜日までです。場所は福祉の家交流ストリートです。次に、題目は認知症について本を読んだり聞いたりしようということですが、福祉の家には認知症に関する本を集めたオレンジ本棚があります。このオレンジ本棚設置1周年記念として、朗読の会我も子さんによる本のお話し会を行います。時9月21日土曜日午後1時から午後2時まで。場所は福祉の家1階ボランティアプラザ入り口前。その他2時からは長久手の喫茶オレンジもオープンします。長久手の喫茶オレンジというのは社会福祉協議会長寿会が主となって行っております。物忘れや認知症の心配のある人やそのご家族、認知症に関心のある地域の人がお茶を飲みながら気楽に交流できる場所です。これは9月の21日午後2時から午後4時まで。場所は福祉の家1階ボランティアプラザ活動室1。料金は飲み物お菓子付きで100円です。その他開催時間中は入退室は自由になります。これらのお問い合わせは社会福祉協議会電話 62-470 長寿課 56-0639 です。次にもう一つ愛知医大からのお知らせです。オレンジクーテカフェイン愛知医大と名を打ちまして、認知症であってもなくても誰もが安心して楽しめるカフェです。おいしいお茶、お菓子や音楽で心地よい時間を過ごしながら、認知症とともに生きるより良い未来を一緒に見つけていきませんか。時は9月18日水曜日午後2時から午後4時まで。場所は愛知医科大学病院1階オアシスホール。料金は100円です。開催時間中は入退室自由になります。お問い合わせは愛知医科大学病院医療福祉相談室電話 61-1878 です。
代わりまして長寿課からです。敬老事業を行います。長年にわたり社会に貢献されている高齢者の皆さんを敬い、長寿を祝うために75歳以上の方を対象に敬老事業を行います。対象者の皆さんには8月下旬に案内を郵送しているのでご確認ください。なお歯の表彰式8020-8520-9020運動を同日開催します。時は9月16日月曜日祝日です。場所は文化の家。お申し込みは当日事前に郵送した封筒を会場に持参してください。全席自由です。入場は満席になり次第終了いたします。当日のスケジュールです。敬老金の贈呈、映画会、式典及び歯の表彰、落語鑑賞、歌声コンサートなどが用意されております。長寿を祝う敬老金を贈呈します。年齢に応じて敬老金を贈呈します。敬老金を受け取る際は必ず本人の印鑑、 送付した封筒、通知文の3つを持参してください。代理の方の受け取りも可能です。当日に代理の方も来場できない場合は、9月17日火曜日から10月4日金曜日までに長寿課で、先の3つのものを持参し受け取ってください。長寿記念品は満75歳以上の方全員に8月下旬頃に長久手温泉ござらせの入選券1枚を郵送済みです。また敬老金は数え年88歳昭和7年生まれの方が5000円、数え年100歳大正9年生まれの方が3万円です。なお平成31年1月1日から令和元年12月31日までにこれらの年齢に達する方が対象となります。代わって福祉の家の施設情報です。歩行浴インストラクターの来初日です。参加は自由です。9月20日金曜日午前10時から11時半まで、歩行浴室、福祉浴室の利用休止時間帯、9月12日、26日の木曜日が午前10時から11時半まで、歩行浴室の利用休止時間帯は9月6日、13日金曜日、午後1時から3時半まで、温泉スタンドの休止日は9月2日月曜日となっております。このお問い合わせは福祉の家電話 64-6500 までお願いいたします。代わって緊急通報システム事業です。緊急時にボタンを押すだけで通報センターから消防署等に通報され、一人暮らしの高齢者等の救助を行うシステムです。ただし緊急時に利用者の安否を確認いただく協力員が2、3人必要となります。対象はまず満65歳以上の一人暮らしの方、そして満75歳以上の方のみの世帯の方、これは後期高齢者世帯となります。そして日中または夜間において長時間にわたり独居状態となる1級2級の身体障害者手帳所持者の方です。料金は1ヶ月あたり270円から350円程度、なお利用機種によって料金が異なります。お申し込みは長寿課窓口に申請書類、これは申請書、誓約書、借用書などですが、これに押印してお持ちください。代わって家具転倒防止事業です。地震等の災害時にタンスや食器棚などの転倒による被害を防ぐため、家具転倒防止器具の取り付けを行っております。なお今年の4月から対象家具として冷蔵庫、テレビ等の電化製品も取り付け可能となりました。また取り付け器具の制限をなくし、ご希望の器具が取り付け可能となりました。対象は次のいずれかに該当する方です。満65歳以上の一人暮らしの方、満75歳以上の人のみの世帯、これが後期高齢者世帯です。そして身体障害者手帳1級2級の方、精神障害者保健福祉手帳1級2級の方、療育手帳 B 判定以上の方、そして介護保険の要介護3以上の方です。対象者が居住する市内の住宅が対象となります。内容ですが、対象家具はタンス、食器棚、書棚、冷蔵庫、テレビなど合計4点までです。料金は家具1点につき 1000円を超えた分の寄付代。なお作業代家具1点につき上限1000円までの寄付代は市が負担します。1000円未満の場合は実費分が負担となります。このお申し込みは申請書、誓約書を押印した上で長寿課に提出してください。申請は同一世帯につき1回限りです。なお以前に本事業を利用した方は申請できません。以上のお問い合わせは長寿課電話 56-0631 までお願いいたします。代わって寝具洗濯乾燥事業です。対象者の家庭に集配し布団、毛布、合計3枚までの洗濯乾燥を行います。時は10月16日水曜日、17日木曜日、18日金曜日の3日間。日時の指定はできません。対象は満65歳以上の一人暮らしの方、満75歳以上の方のみの世帯、後期高齢者世帯です。そして満65歳の方で介護保険の要介護3以上の寝たきり状態、または認知症の所定の状態の方、そして身体障害者手帳1級2級の方。料金は掛け布団、敷布団各310円、羽毛布団が380円、毛布が80円。これはいずれも1枚分の金額です。このお申し込みは9月2日月曜日から13日金曜日までに申請書を長寿課に提出してください。お問い合わせ先は長寿課電話 56-0631 までお願いいたします。代わりまして高齢者障害学習講座のお知らせです。生きがい作りと交流のための講座です。どの講座も初めてでも気軽に参加できます。対象は市内在住の60歳以上の方です。いくつか講座名をご紹介いたします。認知症のリスクを減らす60代からのロコモ対策、経絡ストレッチヨガ、骨盤力エクササイズ、エアロビクスで若返り、転倒防止のボールエクササイズなどがありますので、ご興味のある方はお問い合わせください。お問い合わせ先は長寿課電話 56-0639 です。次は長久手文化の家からのお知らせです。まずガレリアコンサート取れたて室内楽、室内楽の楽しみのオーディションで選ばれた出演者がお届けするコンサートです。より近くで演奏をお楽しみいただけます。時は9月1日日曜日12時開演です。場所はアトリウム、愛知県立芸術大学の学生さんと大学院生の方が出演されます。次に9月28日土曜日11時から富士ショーピーコーラス、午後2時からはフォトピアノ、そして9月29日日曜日午前11時と午後1時竹本トリオ with 中根香織、このグループのコンサートがあります。場所はアトリウムです。以上のコンサートのお問い合わせは文化の家電話 61-3411 までお願いいたします。